今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の13章です。イエス様の受難を前に、今日はその受難の前の木曜日、イエス様が最後の晩餐を、された日ですけれども、最後の晩餐についての記述、ヨハネの福音書は13章から17章に至るまで、ずっと非常に長い記述をしております。今日はヨハネによる福音書の13章をお読みします。まず一節をお読みいたします。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたが十字架を前にして、そしてこの世にとどまる弟子たち、イエス様に属する人たちに、そのイエス様の愛を余すところなく極みに至るまで示してくださいました。今日私たちはそのイエス様のその愛にしっかりと浸り切ることができますように、知り尽くすことができますように、そしてあなたが十字架上で負われた見苦しみ、それに対して備えることができますように、これからこのしもべの唇、心、思いを整えてください。またこれに預かる一人一人を整えてください。今日あなたの命のその御言葉が私たちすべてに浸し込まれ、その命を豊かに拾い尽くすことができますように、イエス様助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このイエス様が地上を十字架によって死んで葬られ、蘇られる、そして、その後40日後に昇天される。でイエス様は、いよいよ弟子たちとの、また、この人間世界において人間の肉体を持ったその生活が終わりに近い、そして自らが十字架につけられるということ、それが近いことを、この時点でイエス様は知られ、そして世にいる自分のものが愛されたイエスはその愛を残すところなく示された、書いてあります。残すところなく、残るところなく、ティレオというギリシャ語、テロスというギリシャ語ですね。ティレオと親戚です。要するに極限まで、徹底的に、最後まで、極みまで、完全に、それが、テロスの意味ですけれども、その愛を徹底的に残すところなく、イエス様はイエス様に属する者たちに対して示されました。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、ここの2節のところ、イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていた。悪魔が、イスカリオテユダの心にその悪魔サタンの思い、イエス様を売ろうとする、引き渡そうとする思いを、バローというギリシャ語ですので投げ入れておりました。悪魔サタンが人の心に思いを投げ入れて、そしてその人に良からぬことをさせようとすることがあります。私たちも普段主にあって清い生活を送っていたはずが、何か心の中に悪魔サタンが思いを投げ入れて、ちょっと久しぶりに昔やっていたあのことをしよう、お酒を飲みたい、変な遊びをしたい、そういう悪しきものからの思いが投げ入れられること、それは、キリスト者は常々、思いを虜にしてキリストに服従させて、そうして、キリストに対する、清らかな生活を送っていく、これがキリスト者の歩むべき道のりです。 でも悪魔サタンはイスカリオテユダの心にすでにイエスを売ろうとする思いを、ね、悪魔サタンが投げ入れておりました。3節からイエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。アメン。足を洗う、これは奴隷仕事です、ね。一番下の人がやること。イエス様は極みまで弟子たちを愛されたね、その、愛、それを余すところなく示す、その行いでもって示されました。弟子たちの足を洗うことによってです。師であり先生であるイエス様がこのことをされた。弟子たちは当惑したことでしょう。6節から、こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはですね、この時はわかりませんでした。でもイエス様の言われた通り、後でわかるようになりました。シモン・ペテロは最後、殉教の死を遂げました。ローマにおいてイエス様を信じた兄弟姉妹たちが次々と、ね、投獄されまたコロセアムに連れて行かれそこで、ね、人々の見せしめにいろいろな形で死に明け渡されている。シモン・ペテロは、ね、最後その兄弟姉妹のところへと、ね、イエス様に促され行ってそして彼らを励ましつつ殉教の死を遂げてきました。その直前にペテロの手紙が、ね、記されたんですけども、本当に第一ペテロ、第二ペテロの手紙は生徒たちを愛する、ね、心で満ちております。本当にイエス様が弟子たちの足を洗われたこと、ペテロが率先して本当に弟子たちの、イエス様の愛された兄弟姉妹たちを励ますために自ら率先して死という、ね、その死に至るまでの従順をペテロも最後示されたんです。この時点ではペテロはまだ分かりませんでした。本当に私たちもイエス様の愛を、ね、体現するに至るまでイエス様の姿形に似せられること、これがキリスト者の、ね、その目標ですね。神様は全てのことを、ね、益としてくださる。ローマの8章に書いてあるんですけども、それは、ね、巫女の姿形に、ね、巫女の形に整えられるために、ね、キリストの似姿になっていくためにそれは全てのことは益とされていく。ですから私たちのベスト、私たちの願うところの最善ではなく、キリストの願い、キリストの、ね、身思いが成就すること、それに向かって歩んでいくのが、ね、キリスト者としての成熟のあり方です。イエス様はこの時、ね、ペトロに、私がしていることは今はあなた方にはわからない、あなたにはわからないが後でわかるようになる。でペトロは8節でイエス様に答えます。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。イエス様が私たちの足、この足、これは地上を歩む足です。世の中を歩んでいくうちに、足は散り、汚れがついていきます。埃がついていきます。それをイエス様は弟子たちの足を洗ってくださいました。そしてその世の汚れ、世の塵、それをイエス様が洗ってくださらないならば何の関係もない。でペテロはですね、それをこのもし私が洗わなければあなたは私と何の関係もない、このことを聞いた時、9節、シモン・ペテロは言った。主よ、 私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである、ね、確かにこの中に、ね、清くないものといいますか、ね、イエス様を裏切る者をイエス様は知っておられた、まあ、イスカリオとユダが、まあ、この中にいるから、まあ、全部が全部清いわけではない、まあ、そう言われたんですけども、でもイエス様は水浴したものは足以外は洗う必要がない、ね、もうすでにイエス様の弟子として加わっていること、ね、イエス様に入れられていることによって、清いものとはされているんですけども、でも私たちも世の歩みしていくうちに、ね、世の中でいらないことを見聞きしたり、人から、ね、怒るような言葉を浴びせられてしまったり、そうして、ね、世の歩みによって汚れが発生してしまう。イエス様はそれを洗ってくださる。だから、ね、確かにクリスチャン清くされたものであるんですけども、でも全身が清いというわけではなく、足が、ね、清く なくなってしまう。世の歩みをしていくうちに汚れを受けてしまう。その時は皆さんイエス様に洗ってください、ね、イエス様に洗ってくださいと。そしてイエス様が皆さんを洗ってくださる、その時皆さんとイエス様との関係は本当に、ね、成立し麗しい関係となる。でももし世の汚れ、ね、足に汚れを受けてもイエス様に洗わないでくださいということであるならば、イエス様との関係は何の、ね、なくなってしまう。私たちはですから本当に世を歩んでいくうちにおいては、イエス様に、ね、心が汚れてしまいました、思いが汚れてしまいました、こんな汚れた自分イエス様あなたに差し出します、ね、そしてイエス様に洗っていただきましょう。イエス様が皆さんを洗ってくださるとき、皆さんとイエス様は関係あるものでありますが、でも、もし皆さんがイエス様に、ね、願っていかない、決して洗わないでください。ね、そんなこと言う、ね、自分は汚れたものです。イエス様は去ってください。ね、こんな、これはむしろイエス様との関係を絶ってしまう。だから、皆さんは本当に自分自身をイエス様のところに差し出して、ね、洗っていただくべきなんです。ただし、ね、手も頭も洗ってください、ペテロは言いましたけども、でもその必要はないんですね。もう、イエス様の御言葉によって、皆さんは、ね、イエス様を信じたことによって、もう清いですから。でも、世の歩みをしてしまう足、汚れてしまう足、それは、ね、洗ってください。そういうふうに、イエス様にお願いするべきです。12節から。イエスは、彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。アーメン。何をするときに祝福されるか、それを行うときにです。行い、何の行いか。イエス様は弟子たちの足を洗いました。師であり先生とも言われているイエス様が自ら率先して足を洗った。模範を示した。だからあなた方も、私が模範を示した通りにあなた方も互いに足を洗い合うべきです、ね、本当に教会の中においては、ね、トラブルがないと思ったらそうではないんですね、教会の人たちは何か世の中の最も清い人たちが集う、 思って行ってみたら、ね、そうではないということを、知るはずです。本当に罪人たちの、本当に許されるべき、現れるべき、許されるべき、イエス様に許される、イエス様に現れて、ね、その集団が、ね、教会の中に集っております。ちょっと我慢ならないことも、ね、起こるかもしれませんけれども、イエス様は自ら率先して人の足を洗った。だからあなた方も、ね、お互いの間でその世で仕入れてしまった罪、汚れ、ね、そうしたものは互いに洗い合うべきである、ね、これは何もですね、罪をそのまま見過ごしにして多めに見るということではありません、ね、罪、汚れ、あるいは、ね、捨てるべき性質、そうしたものは、ね、時には戒めを持って、時には、ね、叱ることによってでもその汚れを、ね、すすぎ、洗い去り、覗き去る、そのこともまた必要です。皆さん一人一人が互いが互いに足を洗い合うこと、これ A さんが率先して示されました。だから私たちも、ね、兄弟姉妹のその汚れ、罪、世で仕入れてしまったもろもろ、生来、ね、親の環境のもと、あるいは、ね、社会で身につけてしまった汚れの性質、そうしたものを、ね、教会の中において、兄弟姉妹の交わりの中においては互いに洗い合うべきだということを、この、ね、最後の夜にイエス様は身をもって模範を示されました。私たちもそれを行うべきです。続いて、18節以降、私はあなた方全部のものについて言ってるのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に、私がその人であることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に告げます。私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。アメン、
アメン。
イエス様は聖書を引用して、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就する、イエス様からパンをいただいたにもかかわらず、そのイエス様に向かってかかとを上げた、そういう人が、出てくる。そしてイエス様はその人を知っている。そのものは、まあ、当然これから見るのは分かるんですが、イスカリオテユダなんですね。でもイエス様はそのようなイスカリオテユダに対してさえも、最後の最後まで友よ言って、そしてあくまでユダに対して救われてほしい、許されてほしい、もうそのような悪い技から立ち直ってほしい、そう願われますけれども、でもユダはそうではなかったんです。21節から、イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに驚愕して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられたものがイエスの右側にで席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。ここにおいてイエス様は裏切る、一人の人が裏切ること、そしてヨハネのその促しによってイエス様はそれは誰か、それを言われた時、イエス様は それは私がパン切れを浸して与えるものです。そしてパン切れを浸してイスカリオテシモンの子ユダにそれをお渡しになりました、ね、これも明確にイスカリオテシモンの子ユダが裏切るものだということを示す行為なんですけども、でも、ね、その後の弟子たちのそれに対する、受け取り方が非常に不思議です。27節、彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。シモンはこのイスカリオテシモンの子ユダ、イスカリオテのユダはあらかじめこの杉越の食事の前に夕方の時にもうすでに悪魔によってイエスを売ろうと投げ入れ、売ろうという思いを投げ入れられておりました。この時ユダの心には悪魔サタンの心思い、イエスを売ろうとする思いを投げ入れられていたんですけども、でもこのイエスさんからパンを受け取った時、その悪魔サタンが入った。ですからあらかじめ悪魔サタンに足がかりを、悪魔サタンのイエスさんを裏切ろうとする思い、それが投げ入れられていた、その取っかかり、その悪魔サタンの側からのはしご、橋渡しがされていた状態、それに対してイスカリオテユダは悪魔サタンを受け入れて、悪魔サタンを入れてしまって、そして悪魔サタンのその思いと結託してイエスさんを裏切ろうとする思いがここで確定してしまったんですね。そしてイエスさんはこの悪魔サタンが入ったイスカリオテユダに、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。で、イエスさんは悪魔サタンにのその思いに引き渡され、そして悪魔サタンの思いに、それはイエス様を殺すということです。そしてイスカリオテユダを利用して、悪魔サタンは利用してイエス様を殺しにかかるんですけども、まあ、最もですね、皆さんその後の顛末を知ってますから、それは悪魔サタンが帰ってイエスを十字架につけることによって、悪魔サタンはもう打ち砕かれて罰せられることがもう確定し、そしてもう悪魔サタンは、頭が踏み砕かれているんです。その、大逆転があるんですけども、でも悪魔サタンはこの時イエス様を殺すということ、これをしようと、イスカリオテユダに入って、そして、イスカリオテユダを通してイエス様を十字架につける、そのことがもう実行に移されます。で、そして、28節以降、席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、また貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ここで弟子たちのその、対応、不思議ですね。もう明確にイスカリオテユダにパン切れが渡されたんですけれども、でも弟子たちはこの時思ったのは、ユダが裏切り者なんだではなく、ユダが金入れを持っていたので、イエス様が彼に祭りのために入り用のものを買えとか言われたのだとか、貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた、不思議ですね。ユダが裏切り者なんだっていうふうに弟子たちは思わず、誰もわからなかった。むしろこういう勘違いをした。不思議です。それほどですね、弟子たちの目にはイエス様のその所作、立ち振る舞い、裏切り者を示すようには見えなかったんです。パン切れを浸して渡すという行為、これは、その人のことを大切に思ってますよ、特別な格別な行為をあなたに私は示しておりますよというのが、パン切れを浸して、渡すという行為です、 ルツ記において、ボアズがルツにパンキレを浸して、ね、与えた、ね、特別な好意を持ってますよ、あなたに大事、あなたは、ね、本当に良くなってほしい、幸せになってほしいですよ、好意がありますよ、ね、その所作が、ね、このパンキレを浸して渡す行為、イエス様はユダに渡したんです。ユダに、あなたに良くなってほしいです、幸せになってほしいです、その愛情に満ちた所作だったのでしょうね。で、それでユダに渡した。弟子たちは思いました。何か、ね、これは一体どういうことだろう、ね、金入れを渡すのだとか、イエス様は直前にまで、ね、裏切ります、ね、裏切る者がいますって言われたけれども、でもこの行為は一体何だろうか、ね、そう思わせるほどにきっと愛情に満ちていたことでしょう。ユダはその愛情に満ちたイエス様のパン、それを受け取った時、イエス様を受け入れて、ね、悔い改めたではなく逆のものを受け入れてしまった。悪魔サタン、それが彼に入ってしまった。本当に私たちが何を私たちのうちに入れるのか、悪魔サタンを入れるべきか、それともイエス様のその良くなってほしいです、どうかそういう滅びに導かれるようなことはやめなさい、あなたのことを大切に思ってますよ、そのイエス様のから差し出されたパン、これは本当に、ね、愛情を持って受け止めて悔い改めて、そしてイエス様を売り渡すようなこの思いの方を捨て去って、悪魔サタンの方を捨て去ってイエス様を受け入れるべき。けれどもユダはその逆のものを受け入れてしまった。本当に私たちは日ごとこの二択があります。もう怒りたい時、イエス様を脇に押しやりたい時、何か以前していた世の享楽、ね、それに身を委ねてしまいたい時、そういう思いが心の中に投げ入れられる時、悪魔サタンから投げ入れられる時、本当にイエス様から、ね、愛情を持ったパンの引き渡されがある時、私たちはイエス様の愛情の方を受け取って悪魔サタンの思いの方を捨てるべきです。ユダは逆のことをしてしまって、そして出て行ってしまいました。皆さんはどうかイエス様から、ね、愛情を持ったパンが渡される時、それを受け取るならばイエス様を受け入れましょう、心の中に。そして悪魔サタン由来の思いは捨て去りましょう。イエス様はようこの地上を離れる時は、ね、弟子たちのもとを人間として肉体を持ってのそのこの交わりから離れようとする時、最後に足を洗われました。そしてこのことを行われました。皆さんは今日このイエス様の思い、これを受け取りましょう。そして悪魔サタンから由来するあらゆる、ね、良くない思い、それは捨て去って、そしてこの受難の時を覚え、イエス様と共に歩む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちの心の内に悪魔サタンが思いを吹き込む、投げ入れること、それは確かにあります。その時私たちはそれを虜にしてキリストへと服従させるようにと、あなたが教えられた通りを実行することができますように、どうか私たちの心がいつもあなたに向かって、そしてあなたが極みに至るまで愛してくださったこと、またあなたが足を洗ってくださったこと、そして私たちも互いに足を洗い合うべきであるということ、これを私たちは今日学びました。そしてイスカリオテユダに対してもイエス様は本当に愛情を込めたその表現でもってパンを渡すという形で、裏切る者を暗に、いや公に示されましたけれども、でも弟子たちはあまりにもイエス様、あなたのその立ち居振る舞いが裏切り者を示すという行為には見えず、誰もわからなかったほどにイエス様の所作が愛に満ちておりました。本当にイエス様、あなたに習うものとしてください。私たちもあなたのその愛に満ちた性質、許す性質、怒らない性質、それを身につけたいです。 イエス様、私たちを助けてください。聖霊様、助けてください。この木曜日、この日、あなたがこのことを示してくださったことを感謝し、そして本当に私たちがイエス様の似姿として歩むことを、それを願いつつ、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。鶴天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に弱い私たちです。弱いからついつい身心に背いた言葉を吐き出し、あなたの身心に裏切るような道に歩んでしまい、あなたの身心にそぐわない行いに走ってしまいます。主よ、あなたが私たちを許してください。今日もこの箇所を通して、主よ、あなたはあのエスカリオテユダでさえもあの足を洗ってくださり、あの足をあなたのまどわれたその手ぬぐいで拭ってくださいました。主があの足を洗った時、どの弟子の足より丹念に愛情を持って洗ったことでしょう。彼自身が救われてほしいと誰より主子自身が願っていったからだと思います。主よ、あなたは今も私たちのこの罪を運んでしまった足、罪へと走ってしまったこの足を、あなたは洗ってくださる主です。あなた自身のその血潮は私たちのこの罪汚れを洗うために十字架の上で流れつつあり、罪を悔いるそのすべてのものに対してあなたはその血潮を与え、あなた自身のその御手を持って、今も悔いるすべての人々、そして信じる者をあなた自身がその足を、その罪を洗ってくださっていることを感謝いたします。あなたは私たちを罪悔いる時に洗ってくださる主であること、そして洗われてからもまだその罪を諦めずに犯してしまったエスカリオテユダが言ったことを私たちが忘れないようにしてください。そして自分は今主に悔いて、その足を洗っていただいて、依然として主を裏切るものであるのか、じゃなく、その罪から離れようとして心を痛めて胸を打ち叩き、そして離れるものであるのか、それらのことを私たち自身が聖霊によってしっかりと悟ることができますように、私たちを助けてください。あなたの愛情に満ちたそのパンの浸すその姿、愛情に満ちたその立ち振る舞いで、裏切り者このエスカリドユダの口にあなたが入れる最後のこのパン酸の一切れ、この一切れが主よ、エスカリオテユダの罪を犯そうと持っているその心を溶かすことはできませんでした。要するに、主よ、あなたがどんなに私たちを許そうとしても、どんなにあなたが私たちを愛していこうとしても、 私たち自身が許されることを願わず、あなたに愛されることを願っていないとするならば、あなたのあふるんばかりのその愛情、その愛、あなたの滴り落ちるその血潮は私たちと何だ関わりがないということを教えています。イエス様、この時間私たちはあなたに祈ります。私たちがどんなに罪を犯すことがあっても、許してくださるあなたの恩恵を信じてあなたに立ち返る、その信仰を失うことがないように私たちを助けてください。信仰の創始者であり完成者であられる主よ、あなたが私たちの信仰の要になってくださり、あなたの愛を信じる信仰を与えてくださり、あなたの許しを信じるその信仰を与えてくださって、決してあなたから離れることがない私たちでありますように、私たちを祝福してください。あなたの足跡を一つ一つしっかりと見届けて、そしてその足跡に沿って歩むことができますように、使わされた聖霊を通して私たちを歩ませてください。聖霊様、私たちがキリストにしっかりとついていくことができますように、キリストの姿を映されたものとしてこの地上を歩むことができますように、イエス様のように父なる神様に喜ばれた私たちでありますように、私たちを助けてください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。